こんにちは、セカハンです。今日は、キオクシアの急落を入り口に、AI バブルの測り方を解説します。まず、2026年7月17日の東京株式市場です。半導体メモリ大手、キオクシアの株価が、ストップ安まで下げました。キオクシアは、スマホやデータ保存に使う、記憶用半導体の大手です。その1ヶ月前、この会社は、トヨタを抜いていました。時価総額で日本一に立っていた会社です。それが高値から半値まで下げました。消えた時価総額は約31兆円と報じられています。ところが業績は崩れていません。営業利益は前の年の約30倍という予想のままです。この動画で考えるのは利益30倍の会社がなぜ半値になるのかです。考えたい問いは3つです。1つ目、なぜ利益30倍で株価は半値になるのか。2つ目、売り材料はなぜ業績の外側にばかり並ぶのか。3つ目、これは AI バブル崩壊の始まりなのか。何が起きたのかから順番に見ていきます。まず、2026年7月17日のストップ安からです。キオクシア株は寄り付きから値がつきませんでした。売り注文ばかりで買い手がいなかったのです。そのまま 16.1% 安の 52,110 円で終えました。6月22日の上場来高値は 112,700 円でした。そこから一月弱で半値以下です。時価総額は30兆円を割り込みました。東京エレクトロンに抜かれ、国内5位に後退しました。この日の日経平均も2694円安でした。歴代5位の下げ幅だったと報じられています。では、なぜ下げたのか、売り材料は3つでした。見出しの通り、どれも業績の外側の話です。1つ目、アメリカでの特許敗訴です。テキサス州の連邦地裁の陪審が特許侵害を認定しました。賠償額は約370億円の評決でした。キオクシアは到底容認できないとしています。控訴を含む法的手段を取る方針です。二つ目、中国の新型 AI モデルへの警戒です。ムーンショット AI のキミ K3 という新モデルです。三つ目、前日のアメリカの半導体株安です。ここで大事なのはこの3つの性質です。どれも今期の利益を1円も減らしません。業績ではなく、業績の外側で株価が動いたのです。ここでキオクシアという会社の来歴をたどります。見出しの通り、公募あれからトヨタ越えまでです。もともとは東芝の半導体メモリ事業でした。経営危機の東芝がこの事業を分社化しました。その後、アメリカの投資ファンドへ売却されました。当時は東芝の切り売りの象徴と語られました。上場は2024年12月です。初値は公開価格を下回る公募割れでした。潮目が変わったのが2025年です。AI 事業でメモリ市況が好転しました。2026年6月、株価は公開価格の77倍に達しました。時価総額でトヨタを抜き、日本一になりました。主力工場は三重県四日市市と岩手県北上市にあります。そして2026年7月、ストップ安で半値に戻りました。切り売りの象徴から首位まで1年半、そこから1ヶ月でのこの振れ幅です。なぜ、キオクシアが AI 銘柄になったのか、ここを説明します。見出しの通り、難度は AI の倉庫です。メモリには大きく2つの種類があります。処理中のデータ多く、作業代が DRAM です。データを長く保存する倉庫が難度です。AI ブームの前半で主役だったのは作業代の側でした。GPU に直結する高性能メモリ、HBM です。難度の方は汎用品と 見られていました。変えたのは、AI が推論の段階に移ったことです。推論とは、AI を実際にサービスとして使う段階です。会話履歴や生成データを保存する需要が急増しました。データセンターが大容量の SSD を採用し始めました。その中身が難度です。結果が営業利益率 74% という数字です。営業利益は約30倍、生産は完売と報じられています。ここでメモリ産業の癖を抑えます。見出しの通り、シリコンサイクルという言葉があります。好況と不況を数年おきに繰り返す循環です。まず、価格が上がると各社が増産に投資します。2年から3年後、新しい工場が一斉に動きます。すると、供給過剰になり、価格が急落します。各社は減産し、赤字に沈みます。やがて供給が細り、需要が戻って、また高騰します。この繰り返しが、業界用語になるほど確実でした。直近の谷は、2022年から23年です。この時、キオクシアも、減産と赤字を経験しました。そして足元では、次の局面の気配が出ています。この2年、サムスンと SK ハイニクスは難度を絞っていました。投資を利益率の高い DRAM 系に振り向けたのです。倉庫を増やす投資が細っていたから、逼迫が急でした。ところが2026年7月、動きが出ます。SK ハイニクスが510億ドル規模の難度投資を発表しました。中国勢も動いています。難度の IMTC は売上を1年で4倍超に伸ばしたとされます。CXMT は約6000億円の大型 IPO を始めました。増産に向けた発表が各所で相次ぎ始めたと報じられています。海外はどう見たのか、レディットの反応を整理します。この動画で紹介する声は、メモリ株主が集まる2つの小さな板からです。マイクロン株主の板と SK ハイニクス株主の板です。どちらも冷静な分析より痛みと戸惑いによる場所です。これは英語圏のネットの反応で、各国の世論ではありません。一つ、市場を始めたばかりの新入りで、もう何が何だかわからない。二つ、レバレッジ税とやらは、実際いつ退場し終わるんだ。同じセリフを2週間も聞かされているという嘆きです。3つ、これは機関投資家による個人への攻撃だという声。対して操作ではなく下がったところを拾っているだけだと。同じ下げを攻撃と見るか押し目と見るかで割れました。スレッドには印象的な書き込みも並びました。見出しの通り、眠れぬ夜と互いへの気遣いです。一つ目、市場を始めたばかりの新入りで、もう何が何だかわからない。二つ目、2時間だけ寝て起きたら、この大混乱だ。すると、頼むから8時間寝てくれ、と気遣う声が返ります。三つ目、健康と、屋根と、食べ物があれば、あとは取り返せる。どうせステーキは、2枚は食えない。パニックの中にも生活者の実感と気遣いがありました。ここからがこの動画の中核です。4つの角度から掘り下げます。1つ目、株価が織り込んでいたのはサイクルの死でした。まず、実需は本物です。営業利益率 74% は作る端から高値で売れている証です。2026年分の生産は完売と報じられています。半導体受託生産の TSMC の決算も過去最高益でした。契約価格は7月から9月も2桁の上昇見込みと報じられています。業績だけ見ればこの売りは過剰反応に見えます。それでも崩れたのは77倍という水準の前提です。その前提は良い業績ではありませんでした。AI で需要の構造が変わり、サイクルは戻らない。という物語です。市場は普段、メモリの好業績を山の上の数字としては割り引きます。 その割引をこの株価はほぼ外していました。だから株価を動かすのは業績ではなく物語への反証です。競合の増産発表、中国勢の追い上げ、計算資本の少ない AI、 どれも今期の利益を減らさないのに前提には正面から刺さります。370億円の評決が出た日、消えた時価総額は約5兆円でした。賠償額のおよそ100倍です。売りの主役は個別の損失ではなかったのです。ただし留保が必要です。反証の側が勝つと決まったわけではありません。需要がもう一段伸びれば物語が復権する余地は残ります。二つ目、揺れは中心ではなく端から始まっています。7月13日ソウルで起きたのはメモリニ銘柄への借金投資の逆回転でした。その4日後、東京で起きたのはメモリ専業銘柄の半値です。揺れているのはどちらもサイクルに最も敏感な橋です。中心にいる NVIDIA や OpenAI の地位はまだ揺れていません。示唆的なのが6月26日の急落です。引き金は OpenAI という未上場一社のニュースでした。上場を延期するか検討という報道だけで株価が動きました。工場の稼働とは無関係なニュースが時価総額を兆円単位で動かしたのです。連鎖が張り詰めるほど橋は中心の小さな身動きで振られます。この構造の日本側の風景が信用改ざんです。東証全体で初めて7兆円を超えました。直前1週間の増加分の6割が1銘柄に集中していました。道具は違っても下げが下げを呼ぶ回路は韓国と同じです。3つ目、中国が時計の針を早めました。需要と供給の両側からサイクルの死への反証が同じ週に届きました。需要側の反証が K3 です。ムーンショット AI が発表した新型モデルです。米国の最先端に匹敵する性能をはるかに少ない計算資本でと主張します。昨年のディープシークの再来という受け止めが広がりました。安く作れるなら AI 投資の総額の前提が変わります。供給側の反証が CXMT の IPO と YMTC の急成長です。中国のメモリ2社は国策資金で能力を増強しています。ただしこの材料は一方向にしか読めないわけではありません。安い AI は利用の裾野を広げ、計算量もデータもかえって増やすかもしれません。実際ディープシークの後も世界の AI 投資は拡大しました。安い AI は需要の終わりにも裾野が広がる前触れにも読めます。市場が今週選んだのは前者の読みでした。4つ目、インフラは残り、株主は残りません。この分離を鮮明にしたのが四半世紀前の光ファイバーです。1990年代後半、データ量が爆発するという予測がありました。通信各社は巨額を投じ、大量の光ファイバー網を敷きました。予測の方向は正しかったのです。回線は後に動画とクラウドの土台になりました。それでも2001年、使われていたのは約 5% と推計されます。通信株は崩壊し、主役級の企業がいくつも破綻しました。需要は本物で、インフラは社会の資産として残りました。それでも先回りしすぎた投資家の損失は帰りませんでした。キオクシアの四日市の生産ラインも同じです。株価が半分になった日も、ラインは同じように動いていました。だからこの先には、数字が古びても使える観測点が残ります。一つ、業績が良いまま株価が崩れるのは、物語の値付け直しの合図。二つ、増産や新規参入、資本調達の大型化は、供給が追いつき始めた音。三つ、末端銘柄が中心企業のニュースでどれだけ動くかは、連鎖の張り具合の目安。まとめます。見出しの通り、工場は動き続け、物語は根付けし直されます。これは AI が幻想だったという 話ではありません。日本の半導体の復活が終わったという話でもありません。株価には業績の層と物語の層があります。利益30倍でも半値になったのは、剥がれたのが物語の層だからです。そして、サイクルは終わったという見立ての逃避は、実はまだ決着していません。需要がもう一段伸びれば、物語は復権します。増産の合法が早ければ、教科書通り、もう一周します。最後に、この出来事が残す見方です。見出しの通り、判定は業績の外側から下されます。決算発表ではなく、増産計画や資金調達、そして遠い国の AI モデルの発表が判定を下します。これは日本の私たちにも他人事ではありません。新NISAで積み立てる投資信託も時価総額加重です。値上がりした銘柄ほど比率が自動で高まる仕組みです。だから、この物語の根付けと無縁ではいられません。株価のどこまでが工場の値段か、どこからが物語の値段か、その境目を見る習慣が次の利益30倍で半値の朝に役立ちます。狼狽と冷静を分けてくれるはずです。より詳しい分析と海外の反応は概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。